はい、列王記の上19章の1節から18節、この主題テーマは静かなる細き声ですね。前の時に4節あたりまで、前の章との関係でお話をしましたが、前の時にいなかった人もおるし、1ヶ月も前ですので、少し内容を忘れた人もおりますので、そういう意味で1節から18までということですね。はい、この箇所は、その前のところと直接つながっているわけですね。前の章、これは天からの火が下されてですね、間違ったことを言って人々を誘惑して、そして滅びに至らせるような偽の預言者、神の言葉でないのに神の言葉と言って人々を惑わす、そういう人たちを天からの火が下ってというようなことですね。そして神の力がそこで証明されて、そしてエリアが、まあ、人々をそういうふうに滅ぼしてしまったと、現代ではとっても驚くようなことですけども、これは、まあ、悪の力を滅ぼしたという、まあ、そういう象徴的な行為だったわけですね。でそのような非常に特別な預言者、イエス様も洗礼のヨハネが来たという時には、それはエリアだと、エリアが再び来たんだというふうにしてですね、歴史上この救い主が現れる前に、少し前にエリアが来ると書かれてあった、まさにエリアが洗礼のヨハネだと言われたんですね。で非常に、まあ、特別な人物だと言われたことが福音書にもあります。そういうふうに力を、特別な力を持って天にもそのまま昇っていったというほど、他に例がないような人だったけれども、ひとたびですね、非常に、悪の力に取りつかれたその王の妃イゼベルですね、イゼベルが、明日の今頃までにお前の命を滅ぼされてしまった預言者たちのようにするんだと、そのように一日のうちにお前を絶対殺してやると、非常なこの憎しみを持って、エリアを殺そうとした。それを聞いたら、あれほどの力を持ってきたそのエリアが恐れて直ちに逃げたというんですね。とてもこれも不思議なことです。それほどの力はどこへ行ってしまったんだろうか、消えてしまったと思われるぐらい、同じ人とはとても思えないほどですね、まあ、こういうふうにこのエリアというふうな特別な力を持った人も、神様からの力を受けてそのような力を表すことができたけれども、ひとたび人間を見てですね、人間を見てそれをずっと思っている、非常な恐れが来る、こういうことなんですね。どんな人でも神からしっかり見つめる、神を見つめるということをやめた途端に力を失うということで、この点は日本人は神様の力って知らないから、ほとんどこういうことはわからない。あの人は努力でなった、生まれつきの天分だ、勇気がある、力がある、あるいは学問、この非常に賢いからだと、そういうふうに、あるいはこのもう遺伝だと、いわゆる DNA が良いんだと、そういうふうなことを言うんだけど、聖書は全く別のことですね。この世の目に見えるさまざまなことは、確かに遺伝ということは大きく関係している。これは数学とか音楽なんかもはっきり分かるところ、これはどんなに努力してもですね、 二次方程式がどうしてもできなかった、一冊も二冊もって同じ問題を出しても出してもできなかったという生徒、私も教えたことあるか分かる、もう限界あるんです、はっきりした。この音楽でもそうですね、バイエルの昔はみんな使って教則本でして、100番までやりなさいと言ってもどんなにしてもできない人もいる。できる人は何もそういうふうなくてもできる人はできる、聞いただけで弾けるという、まあ、こんなふうにですね、目に見える世界ではいわゆるこの遺伝ということは非常に大きな要素があるわけですが、霊的な世界ではですね、どんなにそのように賢くても遺伝子が良くても関係がないという不思議な世界があるわけです。こんなことは私も考えたことがなかったですね。神の力が備わったらどんなに遺伝的にですね、例えば悪い人がついつい出たような人であっても、病気でずっと弱い家系とか言われても不思議な力を発揮するということなんです。神は全能だからです。全能だから、あらゆるこの遺伝的なさまざまなこの障害にも超えていくということなんですね。こういうふうな聖書の記述を見てそういったことからが分かってくるわけです。どんなに力ある人もひとたび人間を見て神を見ることをうっかり忘れると途端に力が抜け、もうずっと遠くまで逃げていったんですね。ベエルシバっていうのは前も言った相当離れているわけです。このイスラエル地方の一番南の方ですね、イスラエルの、これは地図がある人は見たら分かりますが、前にこの地図を購入した人はこういうことのためにこれがあるわけです。で、これは重要な土地で、前に買った人、だからこれは、まあ、旧約聖書でも新約やるときには、前に何人かの10人ぐらい買ったと思いますが、ここから見たら大方の人持ってきてないようですね。家で置いとくんだったら買って意味がないですからね。聖書と一緒にですね、持ってきておいてくださいよ。まあ、聖書の後ろにもあるんですが、こちらの方がより大きいと分かりやすいですね。聖書の後ろの司会の後ろの西の方ですね、司会の南端の西の方にベエルシバっていうのがありますね。で、その南の方っていうのが分かるはずです。ここまで逃げてきたというわけです。で、カルメル山っていうのは、この上のですね、ガリラヤ湖の西の海岸のところにあります。カルメルですね、カルメル山っていうエリアと深い関係の山は、この四海のもう西の方の地中海沿いにありますね、カルメル山。そこからこのベエルシバまで相当な距離があるわけですね。というか、すぐに大体の直線距離から見てもですね、100キロ以上あるようなところですが、そういう遠いところもいて、でベエルシバからこの辺りもみんな砂漠なんです。砂漠ですね。砂漠地帯まで来たと。そして従者はそこに置いて、自分は歩きにさらに1日も歩き続けたら、もう本当に、オアシスから離れてしまって、もうそこでおったら、まあ、必ず死ぬという。そこでメニシダの木にして座って、自分の命が絶える、要するに、まあ、死の自殺というわけです。まあ、そこまでですね、追い詰められると。だから、ここのところで、そのようなとこまで追い詰められて初めて神様は御使いに現れたって言うんです。来た。で、起きて食べなさいと。で、枕元にパンと水が入ってたと。こんな不思議なことがあったというんです。そうしてですね、主の御使いがもう一度来て、エリアが休んで、十分休んだと思って、でもう一回食べなさい。この旅は長いんだと。耐え難い。エリアほどの人でも耐え難いと言われ、遠い道のり。ここで分かるものはですね、神様はどうしてこんなふうにエリアをもう死のうと、自殺みたいなもんです。 死のうとするまで苦しい状態で何も語りかけなかったんだろうかと。しばしばこのように人間が非常に苦しい状態になって、自分の弱さを徹底的に思い知る、思い知るまで放っておくように見えることがあるというわけです。そうしていよいよもうですね、もう自分の力が全然ないと、もうダメだと思った時に、弱さを本当に知り尽くした時に初めて神の使いが来ると、こういうこともしばしばあるということを示しておるんですね。こういうふうな、旧約聖書のもう内容を読む時には、自分とあまりにもですね、場所が違うということと状況が違う、王なんておらない、イゼベルなんて悪い女いないから、本当にこれは物語としてですね読んでしまう。昔のこうちょっと面白い物語だなと、風変わりな、風変わったちょっと物語だと。そしたら聖書を読んでもあんま意味がないわけです。絶えずそういう物語のように見えるところの内容に、神様は永遠のこのメッセージを込めておるわけですね。こういうふうに非常に私たちも苦しくなって、もう死にたいと思うようなところに御使いが現れるということ、こういう経験はですね、これは誰でもが起こる経験です。これは私自身もかつてはですね、本当にいろんなことがあって苦しくてですね、もう生きておりたくないというふうに思ったこともあるんですね。そういうことをいろいろあってから、実際に矢は神様が現れてくださった一冊の本に出会わせて、そこからそれを書いた人にもいわば霊的に出会わせてくれたということなんですね。そしてその一冊の本の信仰所の弟子の方に直接会うという不思議な恵みも与えられていた。非常に苦しい、追い詰められた時に、弱さを出て知った時に現れてくるという、まあ、そういう普遍的なことが言われていることが分かります。で、このようにですね、こんな砂漠のど真ん中にパンダとか水がどんなにしてくるのか、こんなことはあるはずがないって、こんなことを考えてさ、途端にそこから何も受けられなかった。これは神様全能だからですね、歴史の中でこういうことを起こす力がなかったら全能ではないわけです。全能の神を信じるということは歴史の中極めて稀だけれど、こういうことを起こしうることだから全能なんですね。そういうふうに、まずやはり信じるということ、信じて神の子になる、信じて永遠の命を得るとありますけど、聖書のことは信じなければですね、疑問を持っていけば何にも力も得られない、ますます分からなくなるようなものですね。そしてここからですね、40日40夜、これは一種の慣用的表現で、いわば非常に長いですけど、いわば神様も決められた、まあ、時間という意味でですね、これ非常に、まあ、この天使も言ってますね、非常に長いと。ベールシバからこの彼が行ったホレブの山までどのくらいの距離があるのか、これも地図で見ないとわからないです。ですか、ここでベールシバですね、ベールシバからまだ相当行ったわけなんですけども、まあ、ベールシバとして、ベールシバからシナイまたはホレブとも言います。ホレブの山までどのくらいの距離があるか、これを地図でちょっと見ないとピンとこないはずですね。で、大体の距離をちょっと地図でですね見てください。巻末に地図が、簡単な地図にしてもあるはずですから、でこの地図、まあ、持ってない人もおるかもしれませんが、その下に距離のどれがどのくらいの距離になったか分かって書いてあると思います。 どのくらいありそうか、どこ大まかに言ってですね、これは、イスラエルの人がエジプトからずっといた道のりぐらいをたどっていくと、だいたい400キログラムあるんですよ。ここに見たら分かりますね。400キログラム、その道のりだといったら。非常に長い距離です。シナ半島のとこまで。ここから小松島とか10キロ、20キロぐらいとてもないんです。私たちにちょっと考えられない距離なんですね。ここでとても不思議なことありますね。だからこういうこともですね、地図を見ないとなんか近くかと思ってしまうわけです。非常に遠い距離。だから天使もこの度非常に長いと。耐えられないかもしれないと。で、特別に言えば、いわば神様からの食べ物をもらったというわけですね。そうして、何のためにそんな遠いところへ行ったのか。ほんならもう死のうと思ってた人が、そこへ行くと。そうしてここでですね、神の山って書いてあるように、神の山、モーセが神の言葉を聞いたところだったんですね。そして一番重要な、全世界に今もそのまま通用している塔の十の神の言葉をもらった。あの十戒の戒っていうのは戒めっていうのは、これ仏教で使ってたんですね。それで、戒律を授けるとか、それで中国の訳をそのままもらったもので、唐の戒めで十戒というふうになったんです。命令という、The Ten Commandments ですね。コマンド、命令する、神様からの命令、言葉、まあ一言で言えば神の言葉なんですけども、そこを受けたところだという特別な意味があったわけです。そういうふうにですね、ここまで行くということは、改めて神の言葉を受ける、あるいは神と出会うと、そういうことのために、こんな遠いところまで行ったということなんですね。何もそんな400キロとてつもない遠い距離をですね、砂漠地帯を行かなくても、このベールシバで神様を告げたらいいだろうとですよね。そのおるところで神様語りかけてあったりと思われるのに、はるばる400キロ遠い遠いですね、市内の山まで行くと。そこで神様が現れる。一体どういうことなのか。だからこの遠い遠い距離ってわからんだ、ここに秘められた意味ってまたわからないわけなんです。時としてですね、神様は、そのように神のためには、非常に遠いところ、あるいは苦しいことをも経て経験をして、そうして初めて神の言葉がつけられる、あるいは神と出会うということがあるんですね。神様は確かにどこでもある。だからどこでもあるか、ここでずっとあると。どこも行かない。というふうなことでなくて、行ける場合には神の国のためには、神の言葉のためには、神と出会うためには遠くまでエネルギーを使って、あるいはお金も使って、何らかの犠牲も払っていくと。そのぐらいの熱心というものがあるとですね、そこでまた神様は新しいものを与えるということがこれよくあるわけなんです。かつて内村勘藤が、まあ、東京で講話していた時に、名古屋からでもですね、夜中の列車、昔遅かったですかね、夜行列車に乗ってずーっと行って、また次の日に帰ってくるという人もおったという話ですね。それは確かにそういうですね、非常な熱心というまた呼び起こされるところがあるわけです。地元を取って本でも読んだったらいいじゃないかと。それ本を読んどってもちろん祈ってももちろん与えるし、そうしかできない人たちもたくさん、病気と家庭の都合。でもできる人はですね、何らかの犠牲を振り払って、神の言葉を聞くためには、イエス様と出会うためには、こういうふうに遠くに出向くということ。そうして与えられたものを、また周囲の人にそれを分かつ。そして与えられた力をまたこの世で神に従って生きるのに使うと。そういうことなんですね。 こういうところだから、これは地図を見ない限りわからない。どんだけ遠いところに、なんでこんなところ今遠いところにしたか。これは非常な回り道をして与える。これはずっと前、2008年の全国集会に私が最初にお話したこともあります。エジプトからですね、地と蜜の流れる地カナンに行くのに40年もかけてるんです。ですか、エジプトを出てから約束の地に帰るまで40年もかかってるけれども、実際はイエス様が生まれた時にマリアとヨセフですね、赤ちゃんの、いや赤ちゃん生まれる寸前の中の大きいマリアさんを連れて、そうしてわずか数人でですね、あのベツレヘムからエジプトまで行ってるわけです。短期間で、ある程度短期間で行けるわけです。何週間もあればですか、数週間待ったら行けるわけです。3週間4週間、まあ1ヶ月も、それを40年もかけてずっと砂漠のあれの遠回りさせて生かしたわけです。これは非常に象徴的ですね。神様と出会うのにすぐにパッと神様声が聞こえて、あ、信じたらいいのにと思うが、人生の非常に長い回り道をして晩年になってやっと本当に神様と出会うという人も、これもたくさんおるわけです。死のとこで神様を信じますと言って、死んでいく人もおるわけですね。十字架で一緒に貼り付けられた盗賊もそう。もう死が迫る時に本当にイエス様と出会って、そして悔い改めて、殺されていったけど、今日あなたは私と一緒にと言うんですね。今日です、そこには再終わりの時という、いつかわからん、キリストの再臨の時に、まずどうだ、なんか眠るったって肉体なくなったんだけど、まあ死んだ状態おるんじゃなくて、今日と言われた。イエス様のことは聖書のこといろいろ変化あるですね。一方では確かに終わりの時に復活ということも書いてありますけれども、一方ではイエス様はそういうことを言われて、まあそういうことで遥かな回り道をしてですね、イエス様に出会うという、そういうふうなことも多い、周りのように見えるというわけです。ここでもそうですね、神の言葉、神と出会うためにものすごい遠い距離、400キロとかいう、しかも死ぬかもわからないようなところです。ここから松山市まで200キロなんですね。松山市までもう遠い遠いところ、しかも水も食べ物ないような、そこで行って、ホラナで行ったと。そしたらそこで主の言葉初めてあったと。そして何をしているか、で私だけは残ったんだと、他はみんな死んでしまった、どうこうと書いてあります。そしたら神様、山の中で主の前に立てと言ったら、激しい風が起こり岩まで咲くぐらいだと、ものすごい何か起こったと。でその中にもおらなくて、すごい地震も起こった、地震もおらなかった、なんか火も起こった、そこにもいなかった。こう不思議な記述ですね。でこういうこともまた実際の私たちがですね、ほとんど経験できないようなことですね。風が吹いて岩が裂けるなんて聞いたこともない、物理的にありえないとか、なんか火が山火事でもあるまいしとか、まあ、この頃はあの雷でも実際燃えたりするってことあるんですけども、まあ、そういうことでここでもなんとなく現実離れしているようで、あんまりピンとこないという人が多いわけです。まあ、ここにもですね、さまざまなこういった大きなこの世の出来事が象徴化されている。この世のさまざまな出来事、自分の心にあるさまざまな出来事、すごい暴風のようなもの、あのよく歌われる人生の海の嵐、嵐にも海とあって、人生そのものが嵐であると、心の中にも嵐で、嵐がどうしてもですね沈められなかった人は人の命まで絶ったりするということも起こるですね。自分も飛び降りたりで、ここでもエリアはですね、それまで、神の力をもらってたのに、途端にですね人間を見て、悪いこのイゼベルと女を見て殺されるんだと思ったら、こんな人でも神様しっかり見つめることをうっかりしてですね、その人間に対する恐怖になってしまって、 そして神の力あれとあったのよと。でも人間がもう追い詰めてる、もう殺される、そういうことずっと心にあったようですね。そうしたこともこういう意味は象徴しているわけ。エリアの心の中にさまざまな風が吹いてきた。もう心が砕かれる、壊れるかもしれないと。で、そういう苦しみをここでもですね、徹底して経験して、それで初めてその後にですね、その日の後、地震の後、風の後に静かに囁く声でありますが、これはこの囁くという言葉、古典的には英語訳でも、still small voice、 still 静かな小さな声として、長らく、キング・ジェームズ・バージョンというのは一番英語訳として世界でたくさん読まれたものですね。Still small voice、これはスティルっていうのは静かなんですね、まあ、静かなというとサイレントという英語はよく知られていますが、これも静かなんです。小さいですね、声で。これを、一番よく見ると口語訳では、ですから静かなる文語訳ですね、細き声と訳してきたわけです。Still small voice、 静かなる細き声を聞いた。ですね。で、この言葉がですね、神の言葉として、私が生まれて初めて、今からちょうど50年前の6月4日、今から50年前の6月4日です。その時に私生まれて初めてキリスト教の講演会、キリスト教のお話や全く生まれて聞こうとも思って行ったこともない。そこで私がおった下宿の割合近く、自転車で行ったすぐ、10分もかからない。そこで話があった、そのタイトルがこれなんです。50年前の6月4日、1967年の6月4日です。で、だから私の忘れられないんです。で、この言葉は私の信仰のキーワードになって、またその信仰の底流、ずっと流れ続けている。これはここを離れてさまざまな意味を持たせていろいろ言われてきたところですね。だから英語訳と一番これがよく使われたものだから、 Still small voice で、この Still small voice を聞いてですね、再びエリアはここでありますようにダマスコまで行けと。ダマスコって言うたらですね、ベールシバからまたはるかに遠いんです。ベールシバからこれまた300キロぐらいもあるんですよ。ベールシバからダマスコまでは300キロぐらいあるんだから、ここのところからホレブから700キロぐらいまで遠いとこ、まあ、これはですね、こういうふうに地名なんとなく思ったらいけないので、その遠いとこまで行く力を得て、そして新しい使命を受け取ったんです。ですね、ここの重要なとこ、そういうとこなんですね。静かな細い声を聞いて自分だけ安らいだら良いってんじゃなくて、神様はそういう静かな細い聞かせる目的はですね、聞いて力を得て、そして新しい使命に立つ、働く、そのことのために与えるんです。そういう点が非常にはっきりとですね、こういう旧約聖書の場合はその時代や場所や状況でが背景に書いてありますので、こう浮かび上がってくるわけですね。で、実際にこれと同じように神の静かな細い声を聞いて、安らぎとともに新しい力を得て立ち上がっていった人は無数におるわけです。 前にも何度か言った、この私たちの日本語聖書、江戸ですね、江戸時代の終わりにですね、非常な困難をしてアメリカが発売して、自分の子供たちもそういう家庭で5人も亡くしてしまい、そしてニューヨークで有名な大きな病院、有名な医者だったのに、その医者まで全部使って日本まではるばる来た。たった一人残った息子は親族に預けたまま、預けないと江戸時代では教育もできないからです。そこまでして日本に来たんです。それはこういうことなんですね。神様と出会ったらですね、新しい力を得たわけです。そしてその力を、あるいは平安を、ああ自分もこんな安らげられた、そこで終わらない。はるか万里を超えてですね、という、まあ、そういうような力、これはザビエルも、あるいはさまざまな私たちが知らないだけですけど、キリスト教の宣教師たちもそういう気持ち、新しい力を得て、新しい使命へと出ていったわけですね。でそういうふうな原型がこういうところに書いてあるわけです。ですからこのようなことを昔話と思ったんだ、全くこの意味を捉えたことにならないということ。本当に私たちが神様に出会おうと思ったら、時にはこういうふうにですね、非常な犠牲を払ってでも神のことに出会おうという、そういう熱心ということも必要なことがあるし、神様はそういう力を与えるということもあります。周囲の人から見たら、なんでそんなことをするのかと。ヘボンさんでもこの日本語の訳に最初から最後まで一貫して関わった人はヘボンという人だった、アメリカの。その人の場合も親も熱心なキリストを信じる人だったのに、アメリカにもたくさんキリストを信じてない知らない人おるではないかと。ここでアメリカで働くことで十分大丈夫だと。なんでそんな遠いとこ死ぬかもわからない、死ぬ可能性が極めて高いような日本行って、キリスト教ではっきり言ったら殺されるじゃないかと。どうしてそんなとこ行く必要があるのかと。で、猛反対したわけです。そういう人間的なあらゆる反対をさまって超えていかせるのはこの神の力なんですね。神の言葉で。いくら理屈とか説得言っても超えていくわけです。通常の常識とそんなもん全部超えていく、そういうものがあるというわけです。ですからそういうことをですね、ここでそういうことを言おうとしているとんですね。で、私自身もこの、御言葉に出会ってから、これこそはですね、世界を変える力だと。いろんな学問も勉強も経験もですね、さまざまスポーツも音楽、いろんなものがありますが、その本当に人間を変えたら力はないと。私もいろいろなものを勉強もしたりしたけど、変えてはくれなかったと。この静かなる細き声で、この少し前、1週間か2週間はっきり覚えてます、2週間ぐらい前に前も言った立ち読みをして、あ、これで私はキリストになったと分かったんですね。十字架によって信じるだけで私たちのさまざまな問題、罪が全部になって死んでくださったということを、不思議なほど言えばストレートに信じることができたわけです。そのわずか2週間ぐらいのうちに、不思議なことに本を隠したいくらでもあるですよね、古本屋もたくさんある。その中のたまたま私が立ち読みした本を書いた柳原忠夫の信仰上のいわば愛弟子だった人が講演したわけです。それが柳原忠夫記念講演会。私がこの一冊本で読んで、柳原忠夫の本だったんです。そしてたまたま大学の食堂でいっぱいビラが貼られてあるのに普段見ない、たまたまパッと前に貼られ、席がちょっと向きが変わったら分からなかった、たまたま見たのが柳原忠夫記念講演会、静かなる細き声、富田和志さん、それからもう一人二人の三島はじめさんと塩豊さんと。だけど私はその少し前に本を読んで、あ、これでキリスト分かったと思って、すぐ近くの京都の東山の堀の哲学の道という有名な道があるんですね。いろんな西田喜太郎とか有名な哲学者が絶えず歩いて試作したと。 そこに立って、この新しい世界をしてもらう、京都の街を見渡すとこを瞑想してたら、本当に初めてですね、静かな細い声の語りかけのようなものを感じたというのは、私は初めてそういう霊的な経験をした方だったんですね。そういう経験をしたすぐ後に、その講演会のビラを見て、これが静かなる細き声というタイトルだったわけです。で、そういう宗教的な会だとか一切関心の中で行きたくもない、時間もなかったんですね。大学の4年の時はとても忙しいわけです、実験系は。だけど、まあ近くでもあったし、一遍だけ行ってみようと、そのタイトルと講演者の名前で行こうと思ったわけです。そして、まああれは40分ぐらいの講演だったと思いますが、詳しいことをみんな忘れても、一つだけこのタイトルともに、静かなる細き声に耳を傾けることではないかというふうに言われたのを覚えてるんだ。要するに長いこといっぱい覚える必要ないんです。何度も言って、たった一つの御言葉をしっかり覚えとったらですね、よく聖書のことを忘れたって、忘れてて構わないことです。まあ、それ以上にですね、聖霊を受けたらそれ大丈夫なわけです。だからそういう意味ではですね、無教会だときに学ぶっていう言葉が、確かに学ぶっていうことも必要なんです。でも弟子たちやパウロは学んでキリストの宣教の力を得たんではなかったわけです。パウロの場合は学んでして、かえってキリストを迫害したわけですよ。彼が全く反対になったのは、キリストの生きたキリスト、聖霊、生きたキリストの語りかけと光を受けてからなんです。学ぶということを重ねてそうなったんでない。十二弟子もそうです。イエス様が語りかけて、私に従って来なさいという声を聞いて、みんな聖霊ほど力が出た、で従っていたけれども、また人間が捕らえに来てみて、さっきのエリアと怖くなって逃げてしまったけれども、ペテルはイエス様のところ、どうしてもこれ逃げてしまったと思ってきたら、イエス様とかじっと見つめられたと。それで激しく泣いたと書いてありますよね。自分の罪を知らせた。そしてその後復活したイエス様が現れて、約束のものがこの前に待っていなさいと。そしてみんなで共にですね、あれもペテロ一人で祈ったってなかったんです。共にいろんな人たち集まって真剣に毎日祈ってたら、聖なる霊がさっと注がれて、その時は突然力を与えられたんです。その時もペテロは学んで勉強して、本をいっぱい読んで重ねてして力を得たんではなかったわけです。それは聖書を見たらすぐに分かることです。ですからこういうふうに来て言われたことを忘れたって構わない。要するに聖なる霊を受け、ここにおられるイエス様とどっか何かあった気持ちがする。それが大事なことです。そういう根本のところをうっかりするとですね、間違うことなんですね。勉強して、どこそ大学行って勉強して、こう行って進学校行って勉強して、アメリカ行って勉強した、重ねてしたら立派になるか、そんなこと関係ないんです。そういうことを重ねても愛は全く増えないですよね。私が50年もなる。でもほんならどれだけ愛が増えたか。のことを考えたら本当に増えないです。でも聖なる霊が与えられたらですね、私に悪いことを言った人でも不思議と敵対心が起こらない。このかつての激しいこの暴力を受けた時でも、不思議と聖なる霊を祈って受けてたら、悪いことをされても言われても不思議と残らないんですね。それは確かです。そういうことで、聖なる霊を受けたら自然に愛というものもですね、生まれると。はい、それで、このその時の講演が、富田和久という、この富田和久さんは理論物理の専攻で、私は化学系だったものですが、物理学教室と化学教室はすぐ近くにあったから、講演を聞いた私はすぐにですね、何でも言うことは大胆でですね、すぐに翌日行ったわけです。おらなかったおらなって。でたまたまおったわけですね。ほんで教室まで行ってトンと立てて、で見たことのない顔が来たから、何ですかということで、で昨日の講演でですね、この静かなる細き声ということがここに残りましたので、本を紹介してもらいに来ましたと。そんな日曜日の会に出ること全くなかったんですね。本なら私が読む、そういうことならば くり自宅で話も聞きましょうと言われて、そしてその次の日に、自宅が近くにあったもんだからそこまで行ったわけです。その時の応対が他の教授、私が知ってた教授は大学紛争の時だったから、お前らそのことしたら卒業の時どうなるのか分かっとんか、こんな言い方で言った人、教授もおるんです。だから大学の教授は、私は考古学のすっごい立派な人だと思った、大きな間違い、当たり前のことですけど、今はそれはるかに質が悪くなってるからですね、大学がもうボンゴーンと増えてしまった、儲けのための大学もあるぐらいですから、今の加計学園みたいなあんな調子で作られたりしますからね、場合によってはですよ。ですからいい加減な、まあ、大学の先生もたくさん出てしまうということは当然あると思いますが、そのこの富田先生ですねの応対というものが、初めて仕事中にパッといきなり来た人でも非常にこのなんていうか紳士的だったから、その雰囲気が違ってたんですね。それでこういう雰囲気初めてだなと思ったんです。でまあ話を聞いても、それでもしよかったら、まあ、本を紹介してくれさったんですが、集会集まりやってますからっていうんで、でまあ1回だけ行こうとと言ったというわけですね。それがこの無教会の集まりと関わるようになった最初の出来事で、こうしてずっと無教会で来てるわけですね。でその時の話のこの部分もですね、この全集の中にそういう講演記録あるんです。これ何巻かこんなあるんですね。第6巻が6巻ぐらいまで富田和久著作集っていうのが作られたわけです。で、この中に収められています。私がその時に聞いた話が。この昔の人の話は私ほとんどこういう時ではあんまりしないと思うんですよ。むしろ外国の人の話をする。世界的に大きな影響。今日のところはちょうどその話なので、このところ話して、私はそれでまさにこの無教会につながったものだからこれを言ってるわけですね。ここでコピーしていますので後で皆さんにお渡しします。このところ一部だけいただきます。これは今からちょうど50年前ですかね、1967年の6月の4日に講演されたんですが、はるかの前、多数が地下であると人は何の気なしに考えています。また知ることが万事だと、まあ、インターネットいろんな勉強ですね。知ることが地下であると学者は、まあ、本当のように言います。しかし本当の力とは何かと、それは私とも一人一人が天より私たちの心に、語りかけられる、ささやかに語りかける神の許しと神の約束を聞くことではありませんか。このような時代、今も昔も混乱した時代はないですね。このような時代にあって、神を信じる者の果たすべき役割は何か。それは心の深みに語りかける、ささやかれる静かな細い声を聞き取ることではありませんか。そしてその語られたこと、ささやかれたことを人々に言い表すことではありませんか。これは私ども自身が優れたものであるからではないと、私たちは土の器でありますと、どんな意味においても神の言葉にふさわしいものではありません。だからサタンは私ども遅い、私どもの罪を指摘して真っ向から責める。その時に私どもは言い開きをする術はありません。私どもは罪人です。自分で自分をどんなに飾っても私どもの姿は神の前にはもうはっきりしています。しかしながら私どもが罪を追及せられて本当に途方に暮れて希望がなくなった時、私の耳に語りかける、いわば支えてくる声があると。それは難事を救う者は信仰である、難事はもし信じるならば難事の罪許されたのだ。というイエスの言葉であります。方向転換、悔い改めで信じる、ただそれだけで私たちの心に絶対的な解放が与えられるのでありますと。この思いもれない声に接して私どもは夢であろうかと初めは疑いますが、しかし心を開いて静かにその声を受け入れた時は 自分が本当に新しいものとして生き返ることを経験するのです。しかしながら、こうして私たちの罪許されるということは、私ども自身の自己満足のためではない、また苦しいことから逃避するためでもない、ありませんと。それは私どもが自分自分自分と言って、自分という小さなものにいつもかまけていないで、神の大きなご計画のために、私たちの愛する日本を神の喜び玉を国となすために、心を合わせて働くためである。で、しかしそう思って私たちが働けば、この世はそれを受けるであろうか。現代のこの悪い支配者アハブ、現代にもアハブイゼベルおる、それは食い頼むだろうかと。残念ながら現代にもイゼベルが今いると。巧みな言葉を持って人々を委ねない、神のことを憎む霊が存在する。そしてそのような悪の霊が存在する限り、私たちの前途は決して平坦ではない。しかし私たちが神のための戦いに傷ついて、エリアのようにホレブのあの山を、神の山を思うとき、静かな細い声が語りかけてくるでしょうと、というようなことなんですね。これも今もなおこの通りだと思います。ここにおられる方々も、また私自身、そういうですね、いろいろなことが、自分の罪、また家族の問題、またこの世の問題、あるいは集会の問題、職場の問題、さまざまな時に一番力に頼るのは、この静かなる細き声なんですね。生きて働いておるから、真剣に求めたら与えられる。そういったことをですね、こういう古い時代のことが今を照らしておるということなんです。私いもここにおられる人は、やがてはもうそういう、ここで座ることもできない、声も出すこともできない状態になる、これも確実なんですね。親しい人も誰もいない、見舞いにも来てくれない、来てくれても心もぴったり来ないとかいう場合もある。その時でも私たちがこの静かなる細き声は聞こえてくる、一層聞こえてくるということもあるわけです。そういうことを思ってですね、この箇所を現代の私たちの大きなメッセージとして受け取りたいと思うところです。はい、以上です。一言お祈りをします。天の父なる神様、今日のこの箇所は、私が今からちょうど50年前に初めてキリスト教の講演において聞いたタイトルでありますが、それからずっと今日至るまで、あなたは私を顧み、さまざまな時に、静かなる細き声を持って立ち返らせてくださいましたことを本当に感謝です。またこうして集まっている方々も、その静かなる細い声あればこそ、このように日曜日に他のさまざまなことあるにもかかわらず集まってこられることを思います。どうかしよう、今さまざまな理由で集会に参加できない方々、また参加していない、来なくなった方もあります。各地でつながっている方々、また祈りの友でつながっているいろんな方々おりますが、神様どうかその一人一人に、その静かな細き声を持って語りかけることを差し向けてくださいますように。この本当に地味な静かな小さなことに見ることが、この地を支えてきた地を受け継ぐもの、それは心柔和なものと言われましたが、絶えず耳を傾けるものでもあります。こうした願いを聞いてくださいますよ。この時を感謝して、皆によってお願いいたします。アーメン。